ただきます。中法には十字架への道とありますが、降誕という題で説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書の2章1節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。イエスがお生まれになったのはヘロデ王の時代であったとここに言われています。ここに名前が出てくるヘロデという人物は紀元前の37年から紀元前の4年までユダヤを支配したそういう王様だと言われています。紀元前4年にこのヘロデが亡くなっていますので、イエス様がお生まれになったのがヘロデの時代なのだとすれば、イエス様の誕生は紀元前4年よりも前だったということになります。そしてまたこれは来週の礼拝の中で聞く予定にしていますけれども、このマタイによる福音書のさらに先のところを読んでいきますと、この占星術の学者たちがやってきて、そして幼子が誕生したことを知ったヘロデがイエス様の命を狙おうとして2歳以下の男の子をみんな殺してしまったというふうに言われています。ということはヘロデ王が一番最晩年にそのことを知ったとして紀元前4年で、その時に2歳ぐらいになってたかもしれないということですから、さらに少し遡って紀元前6年ぐらいにイエス様お生まれになったんじゃないか、そんなふうに今日では取り沙汰されています。残念ですけどイエス様の誕生年や誕生日が正確に分かっているわけではないんです。紀元前6年から4年の5日だろうというぐらいのことしか分からないんですが、しかし大切なことというのは細かな誕生日が分かってないということではなくて、細かな日取りまではともかくとして、私たち人間の歴史の中に神様の独り子が確かにお生まれになったのだというそのことだろうと思います。クリスマスの出来事、これはもう2000年以上前の話になりますので、私たちにとってはもしかするとクリスマスのおとぎ話や作り話のように思う方というのはいらっしゃるかもしれませんが、しかしそうではなくて、これが歴史の中に確かに起こったのだ、そのことをはっきりさせるために実はクリスマスの記事の中にヘロデ王の名前が出てくるわけです。でこれはこのマタイによる福音書だけではありませんで、例えばルカによる福音書だったら皇帝アウグストゥスの名前が出てきたり、あるいはその時のシリア州の総督がキリニウスという人物だったというようなことが出てきます。これもやはり同じようにこれは確かに歴史の中で起こった出来事なのだということを当時の権力者の名前を引き合いに出すことで明らかにしようとしている、そういう言い方です。でさてイエス様がそんなふうに確かにこの世界に人間の歴史の中にお生まれになった、でイエス様がお生まれになったその時、もしかするとそれは、生まれてから1年か2年ぐらい経った頃なのかもしれませんけれども、東の方から占星術の学者たちが生まれたイエスを拝もうとしてやってきたのだというそういう消息が今日私たちが聞いたここには述べられています。で明らかにユダヤ人ではないこの学者たちがはるばる旅をして、そして新しく生まれた王を拝もうとしてやってきたというこの姿と、それからそうやって生まれたと聞かされたヘロデがこの幼子を恐れてまだ 小さいうちに密かに抹殺してしまおうとした。その姿は大変対照的なものとしてここに語られています。実はこういうとっても対照的な姿がここに語られているのを聞くときに、私たちとすると実は聖書から一つの問いを問いかけられていることになるのではないかと思うのです。一方にはもともと全くの外国人、異邦人でありながら、しかし、幼子を拝もうとしてくる、そういう人たちがいます。東の方の先生術の学者たちはもちろん聖書に精通しているとは言い難いんですね。だけれども自分たちなりに新しい世の誕生を感じ取って、その方を丁寧に挨拶し、精一杯誕生を喜び祝おうとしている、そして長い旅をしてきている、そういう学者たちの姿があります。もう一方には、日常的にユダヤの国に暮らしていて聖書の言葉もよく耳にしている、聖書の戒めや教えを、日々見聞きしていながら、しかし新しい王救い主となる赤ん坊の誕生について聞かされても喜ばないで、これを迷惑だそう思って葬り去ろうとしている、そういうヘロデの姿があります。でこういう対照的な姿が聖書の中に語られているのを聞くときに、実は私たちもじゃああなたはこのどちらなんですかという、そういうことを尋ねられているように思うのです。実はこのマタイによる福音書のクリスマスの記事というのは非常にこのはっきりした対象の中で聞く人に、聞く人の在り方を尋ねるようなところがあります。でこれはルカによる福音書のクリスマスの記事とは全く違うところなんですね。マタイによる福音書にはルカによる福音書とは違ってですね、このクリスマスの記事の中に天使の姿が出てこないんです。私たちがよく知っているのはルカによる福音書の方だろうと思います。天使たちが夜空に現れて羊飼いたちに救い主が生まれたんだよっていうふうに知らせてくれる、栄光が羊飼いたちを巡り照らして、そして天の大群の合唱が夜空を埋め尽くす、そしてこの世界に救い主が生まれたんだ、おめでとうおめでとうっていう、そういう天使の言葉が夜空いっぱいに響き渡っている。私たちはどちらかというとクリスマスにそういうイメージを持っていることの方が多いのじゃないかというふうに思います。しかしそんなふうに天使が出てきて厳かに賛美をするような場面というのは、実はマタイによる福音書のクリスマスの記事には出てこないんです。ですから実は、まあ、私たちは普段クリスマスというとどっちの福音書も合わせて、両方を聞いて、一つのクリスマスだと思っているので、あんまりそう意識して、区別しないかもしれませんが、しかし、両方を並べて読んでみるとやっぱり随分印象が違うんですね。ルカによる福音書というのはですね、言ってみると、新しい朝日が昇ったというようなですね、そして辺りがもうすべて明るくされたって、そういう本当に輝きに満ちたクリスマスの姿を描いている、そんなふうに言えるかもしれません。それに対してマタイによる福音書の方はですね、イエス様がお生まれになっても、時の王のヘロデはそのイエス様を抹殺しようとしている、そういう意味で辺りをまだ暗闇が覆っているようなところがあるわけです。ですからルカによる福音書を太陽の光に、なぞらえるならば、こちらのマタイによる福音書の方は月の光、あるいはろうそくの光に例えることができるかもしれません。暗闇の中にそれでも一筋の光が輝いている、でそれがこのマタイが伝えているクリスマスの出来事です。実は、マタイによる福音書のクリスマスの中で喜んだという言葉はただ一節しか出てこないんです。十節のところです。十節を見るとこう書いてあります。学者たちはその星を見て喜びにあふれた、ここ大変に印象的な書き方がされていまして、 この上ない大きな喜びを喜んだって実は書いてあります。ですから本当にあたりこのマタイによる福音書っていうのはですね、イエス様の命を狙おうとしているそういう暗闇があたりを覆っているんですけれど、その中にあってただ一筋本当に大きな喜びがここにあるってそういう書き方になっているんです。そしてここで喜んでいるじゃあ、人たちは誰かというと学者たちはというふうに言われます。でこれは、東の方からやってきた旅をしてきた、東方の学者たちです。そして実はこの学者たちはですね、この十節の言葉を見ると大変にこれは面白いというかですね、いかにも先生術の学者だなというような喜び方をしているんです。十節もう一回見ると、学者たちはその星を見て喜びにあふれた、そう書いてあるんですね。クリスマスの喜びなんですから、私たちからするとですね、いつの間にか私たちはクリスマスの喜びの中心には生まれたイエス様がいるに違いないんだって思ってるわけです。赤ちゃんを見て喜びに包まれたって書いてあるのかなって思って、眺めてみると、この学者たちは星を見て喜んだって書いてあるんですね。つまりこの人たちはですね、自分たちが東の方からずっと追いかけてきたその星がある場所にとどまって動かなくなった、そしてここだぞっていうふうにその場所を指し示したことに気がついて喜んだというふうに言われているわけです。でもちろんその星がとどまったのはその下に救い主として生まれになったイエス様がいらっしゃるからなんですけれど、しかし学者たちは幼子を見て初めて喜ぶんじゃないんですね。幼子に会う前にもうすでにここだというふうに星が止まったというのを見て大変喜んでいる、これ以上の喜びがないというふうにほどに大喜びしているわけです。しかしこういう喜び方というのは、じゃあ私たち自身の喜び、クリスマスの喜びに引きつけて考えるとどういうことになるだろうかなというふうに思います。先生術の学者たちはどう喜んだのか。でこの人たちは、天体の運行とかですね、この世の深い知恵に精通してたに違いないわけです。しかし、東の方のつまりユダヤに住んでる人じゃないですから、聖書の中に記されている言葉や教えについては不安内なところもあったわけです。この人たちは自分たちなりに自分たちが今まで生きてきた経験の中で学んできたこと、そういう知恵を身につけていた、そういう学者たちです。だけれども聖書のことはあまり詳しくない人たちなんです。で東の方から来た学者というふうに言われています。一節のところで、先生術の学者たちが東の方から来たんだと言われています。大変こう漠然とした言い方なんですね。ですからどこかの国っていうようなことを指すっていう意味で言われてるんじゃないだろうというふうに言われています。けれども聖書の中で特にイエス様お生まれになった、私たちは今これ新約聖書で読んでますけれども、お生まれになった時は新約聖書はまだないわけですから、当時は旧約聖書しかないわけですけれども、その旧約聖書の中で東の方っていうのはどういう世界だって思われたか振り返って考えますと、実は旧約聖書にはユダヤよりも東の方に生きてた暮らしてた人たちとして、アッシリアとかバビロニアとかペルシャというですね、そういう力を持った強い国々の名前が出てくるんです。でこの東の国の人たちはですね、ある程度実は聖書のユダヤ人たちと交わりを持つことになります。それはユダヤの祖先にあたるイスラエルという国がありましたけど、この国が北と南に分裂をしてしまいまして、やがて滅んでいってしまうんですけれども、北のイスラエル王国っていうのはアッシリアの国に敗れて、そしてイスラエルの人たちはアッシリアの国内にちぎじりに住むようにさせられます。から南のユダ王国は少し遅くまで残るんですけれども、この国もバビロニアに負けてバビロンの郊外にですね、捕虜として住まなきゃいけなくなります。そんなふうにして実は東の 国の人たちの間に旧約聖書の民というのは散らされていくんです。ですから東の人たちはですね、 歴史的にそのイスラエルの人たちやユダヤの人たちと交際をしていたということが旧約に言われています。そういう中で聖書という書物があることさえ知らないというほど無知ではないんです。ここにやってきた学者たちも東の方から来たって言われてるんですから、エルサレムを中心としたユダヤ人たちが旧約聖書を大切にしている民だというくらいの知識は持っていたわけです。そしてそういう、聖書を大事にする人たちだから当然聖書の中に予言されていることも知っているだろうし大事に思っているだろうと思ってこの占星術の学者たちはやってきているわけです。しかしその聖書をとても大事にしていて聖書の中に書かれていることを信じて生きているだろうということを分かっていてもです、東の人たちはその聖書の中に何が書いてあるかまでは知らないわけです。それですから、この人たちはまあとにかくエルサレムに行ったらなんとか、分かるんじゃないかというくらいのですね当たりをつけて、ユダヤまで旅をしてきているわけです。この人たちは占星術の学者ですから、おそらく毎晩夜空を見上げて星を観測してたに違いないんです。そしてその夜空を見上げる生活の中でですねこの時天体の異変ということに気がついたんだと思います。おそらくは今まで見たことがないような明るい天体が突然出現したんだというそういうことがあったんでしょう。でそれはまあ今日はいろんなふうに推測する人がいるわけです。たまたま惑星のいくつか重なった重なり具合で大きく明るく見える星が現れたのだとか、あるいはハレー彗星が紀元前8年にやってきたのでそれを観測したのだとか、あるいは別の人はですね、星が年を取ると最後に大爆発をして超新星という星になって非常に明るくなるそうですけれども、そういう爆発がこの時あったんだろうとか、とにかくいろんなふうにですね、急に明るい星が出てくるというのはいくつか理由可能性が考えられるようなんですけれども、そういう天体の異変があったというのに気がついて、それがですね新しい王の出現を表す星なんだというふうに受け止めたわけです。そしてその星が現れた方角から見てこれはユダヤに違いないと考えてはるばる旅をしてきた。ですからこの東の方の占星術の学者たちはこの人たちが暮らしてきたなりの当時の知識あるいは知恵を持って何かこの世界に起こっていることに感づいて、そして王様が生まれたならその王様にちゃんと挨拶をしたいと願ってやってきているわけです。ところが、ユダヤで起こったんだろう、新しい王が生まれたんだろうということの察しはついても、ユダヤまでやってきたらですね広いわけですよね。それは東の方が世界地図から見たらですね、ユダヤというのは小さい国かもしれませんが実際に歩いていったらそこは広いわけです。世界地図の中で日本なんていうのは本当に小さな国ですけれども、しかしじゃあ日本に行って、日本に行きさえすれば目指す人に会えるかって分かんないわけですよね。ですからこの東の占星術の学者たちもユダヤまでやってきたはいいもののどこに行ったらその新しいように会えるのかがわからない。それで一軒一軒訪ねて歩くわけです。この、王様たちの、ごめんなさい、学者たちの姿というのはですね、教会の歴史の中では古い時代から画家の三章三節に出てくるエルサレムの乙女になぞらえて、考えられるということがありました。旧約聖書の特に開かなくて結構ですが一言でこんなふうに書いてあります。画家の三章三節で、私の恋し慕う方を見かけませんでしたかと言って、道行く人々に、自分の大事な相手を探して訪ねて回る、そういうエルサレムの乙女の姿が画家に出てきます。でその乙女と同じようにこの学者たちもですねユダヤについて、そしてエルサレムの王を、エルサレムユダヤの王としてお生まれになった方はいらっしゃいませんか、私たちは東の方でその方の星を見たのです、そう言って道行く人たちに、尋ねたに違いないわけです。自分たちが東の国に生まれた、そして、これまで、 さまざまなことを学びながら、あるいは考えながら生きてきた。でそういう中でこの学者たちは自分なりに本当にこれが大事だと思えるもの、自分が生きていく上で本当にこれは大切なことなんだと感づいている、その事柄の手がかりをつかんで一生懸命に手探りでそれを探して目指すものに行き着きたいと思っているわけです。でこれはおそらく今の時代に生きている私たちもそうだろうと思います。クリスチャンだけがそうだっていうんじゃないんだと思うんですね。どんな人であってもどういう方であっても自分が生まれてからそれぞれに学んできたり考えてきたことの中で本当に自分が大事だと思っていることのために精一杯に努力をする、そしてそこで何かこれが大事なんじゃないかなっていうことに感づいたならば一生懸命それを探すっていうことはこれは誰でもやることだろうというふうに思います。そういう意味ではこの東の方の占星術の学者たちっていうのは、私たちは占星術を研究しているわけじゃありませんけれども、しかし私たち自身の一人一人の姿に非常に重なるところがあるように思うんです。占星術の学者なんていうのはですね、聞き慣れない仕事ですから私たちは何やってる人かというふうに思いますけれども、しかし、これいわゆる今日の占い師と全く同じかというとちょっと違うところがあります。この占星術というのはペルシャやメソポタミアの地方に起こったんだというふうに言われていますけれども、この占星術の伝統からです、今の天文学であるとか哲学であるとかあるいは物理学が生まれてきてるんですね。で中世ではここから錬金術も生まれたというふうに言われています。ですから実はこの占星術の学者というのは星占いで、あなたの今日の運勢はなんていうふうに占ってるというよりも、空を見上げながらこの世界の成り立ちについて非常に真剣に考えているそういう人たちです。この人たちはですから自分が生きてきた中で自分の今まで受け継いできたものを持ちながら一生懸命自分の人生を考えている人たちなんです。そしてそれは私たちも同じだと思うんです。一人一人みんな私たちはこの世の中で、立場や役割が違うかもしれません。主婦である方は主婦として生きてらっしゃるでしょうし、あるいはお医者様ならお医者様として生きてらっしゃるでしょうし、畑を耕す農家の方であれば農家の方として生きてらっしゃるでしょうし、会社員なら会社員らしく生きていかれるでしょう。でもそういう中で私たちはどの一人も例外なくです、自分なりに人生を生きて、そしてその結果自分にとって何が大事なのかという尺度を持ちながら暮らしているようなところがあるんじゃないでしょうか。私たちはですね、そしてそういうふうに生きていく中で、例えば今日ここに集まっている方の中で、自分の人生なんていうのは自分の思った通りに実現すればそれがいいんだ、他の人のことなんか構わない、そんなふうに思って生きる方というのは、もしかするとあまり多くないんじゃないかというふうに思います。もちろん、そういうふうに自分中心に物事を考える人が礼拝に来ていけないわけじゃないんです。礼拝にいらっしゃる方はどんな方が来ても構いませんから、ここにいらっしゃる方の中でたとえ自分は自分中心に行きたいんだという方がおられてもそれは構いません、構いませんけれども、しかし礼拝の中で私たちが聞かされることは何かというと、まさにこのクリスマスにお生まれになったイエス・キリストというその方がどういう方であってどういうふうに生きられたかということを礼拝の中で聞かされるんですね。繰り返し繰り返し礼拝に来れば、話が変わるかと変わらなくてですね、クリスマスの時に会話を受けの中に生まれたイエス様という方は自分のために来たんじゃないんだということを私たちはずっと、どの日曜日の礼拝に来てもですね、ここで聞かされることになります。自分中心に生きる生き方しかないんじゃなくて別の生き方があるんですよということをですね、私たちは、礼拝に集うたんびに、ちょっとずつですけれども聞かされていくことになるんです。で、イエス様の生き方っていうのはですね、実は、私たちの普通の生き方とはかなり違ったところがあると思います。自分のためだけに生きるんじゃないんだって言われて、そのこと自体は、そうかもしれないって思ってもですね、 私たちは普段実は、自分の人生の中で自分が主人公なんだというのは本当に、根強く思っているところがありますので、なかなかですねイエス様の、辿った道というのを聞かされても、自分も同じようになろうって思って急になれるもんじゃないんですね。イエス様がおっしゃっていることっていうのも、よく分かんないというところもあります。ですから、1回2回聞いて全て分かるわけじゃない。だけれども、聖書の言葉を礼拝に集って聞き続けるうちにですね少しずつ変わってくるというところも生まれてくるんです。いつでも自分中心じゃないと気が済まなかった、そういう人がですね何かの機会に隣の人のことをふと気にかけるようになったり、あるいは自分の判断こそが絶対に正しくって周りの人たちはみんな間違ってるんだと思って自分の考えをいつでも押し通す、そういう癖を持ってた人がです他人の考えにも耳を傾けてみようというような広やかさを持つようになったり、あるいはいろんな機会にです自分の思い通りにならないと言って自分自身を責めて本当に生きるのが苦しくなってた人がです、確かに自分というのはいろいろと困ったところを持っている、そういう自分ではあるけれど、しかしそれでもそういうものとしてまだそこで生きていいんだというふうに言われてるんじゃないかなって考えてですね、自分の人生に信頼を置けるようになったり、でそういう小さな変化っていうものが実は礼拝に集って御言葉を聞いているうちに私たちの生活の中には無数に起こってくるものなんです。そしてそういう変化っていうのは実は力ずくでですねあなたはこうなんなきゃいけませんって押し付けられるもんじゃありません。もし礼拝の中で、そういうふうに説教されてるんだったらそれはお説教であって説教じゃないんですね。聖書を開いて私たちは御言葉の知識を与えられる、そして御言葉に聞く中で、私たち一人一人の意味にはみんな意味があるんだ、そしてここに至るために必要な経験をさせられていたんだということをですね御言葉によって私たちは自分自身の歩んできた道を位置づけられるところがあります。そして私たちが今ここにいることの意味っていうのも御言葉から与えられてくる、そういう経験っていうのをするもんなんです。そして私たちはそういう経験を通して本当にこの御言葉を語ってくださるこの方こそ私の主であり救い主なんだ、そういうふうに確信を持って生きるように変えられていく、そんなところがあります。私たちの人生の旅路っていうのはおそらくそうなんだろうと思います。誰かがですねこの地上に誕生してそして信仰を持つようになるまでクリスチャンとして生きるようになるまで、それは生まれた時から信仰を持って生まれてきたって人はいないんですね。私たちは生まれた時は例外なく神様なんか知らずに生まれてきました。お父さんとお母さんがいる、そういう世界に生まれてきて、そして神様がいるとかイエス様がいらっしゃる、これは私たちはみんなクリスチャンホームの子供として生まれた人であってもですね生まれた後で聞かされることなんです。人生の途中で自分中心に生きるんじゃなくてイエス様という方がいてくださってその方と一緒に生きていいんだよということを後から聞かされるんです。そしてそのことを受け入れて生きていくときにそれは自分がそれまで生きてきた人生が全部無意味だと言って退けられちゃうようなものにはならないんです。自分が生まれさせられてここまで持ち運ばれて生きてきたその歩みっていうのは、たとえ最初は神様を知らずに生きてきた人生だったかもしれないけれども、しかしここまで導かれた中には実は私は知らなかったけれども神様がこの私の命を持ち運んでくださっていたんだ、でそのことを聞かされて御言葉によってこの命がもう一回位置づけ直されて、そして今日ここで本当に生きていいんだなって思わされる、そういう経験をしていくわけです。占星術の学者たちがここで喜んでる姿っていうのもですね、そんなところがあるように思うんですね。この人たちは家の中に入って幼子を見た瞬間に自分たちの今まで歩んできたことがみんな無意味だったと思ったんじゃないんです。そうではなくて自分たちがここまで導かれてきた星がこのところにとどまっている、そして 本当にここに救いがあるんだってことを指し示してるんで嬉しいなって思って喜んだって書いてあるわけです。ですからこの占星術の学者たちは、何によって教えられたか、一つは、東の方に、救い主が現れてるらしい、王様、新しい王が生まれたらしいってことを知ってですね、自分で大まかなところは気がついてやってきたわけです。しかし本当に細かいところでどこに生まれてるのかがわからない。でそれは実はエルサレムで探しているうちにですね、ヘロデ王に召し出されて、そして何でお前たちはそんなことを探してるんだって言われて、私たちは新しい王が生まれたのでその方探してるんです、そういうふうに答えたらば、ヘロデ王が、ヘロデ王は喜んで探してるわけじゃなくて、むしろ迷惑があって新しい子供を殺してしまおうと思って探させるわけですが、ユダヤの中の律法学者や、祭司長たち、そういう、聖書に精通している人たちを集めて、救い主はどこに生まれることになっているかというふうに尋ねてみると、ベツレヘムに生まれることになっていますというふうに教えてもらって、それを、占星術の学者たちに伝えるわけです。で占星術の学者たちはそれを聞いて、聖書の言葉で、ベツレヘムに生まれることになってるんですねと言って、そこまで出かけていくと、本当に自分が今まで頼りとしてきた経験から言っても、ここに本当に救い主が生まれてる、そういうふうに示されて大変喜んだのだというふうに言われているわけです。私たちが、イエス様を信じたり、あるいは本当に、聖書に支えられて確かにされていく、でそうなっていく道筋というのはですね、ただ聖書の御言葉だけの知識によるんじゃないだろうと思います。私たち自身が生まれてからそれぞれに経験してきた、幼い頃から、いろんな経験をさせられてきた、その中で考えるようになった、自分の人生の物差し、そういうものも本当にこれが正しいことだって指し示してくれて、そして聖書の言葉が本当に、正しいことを言っている、そういうふうに、考えるようになって、私たちは、イエス様に結びつけられていくのだろうと思います。ですから聖書以外のさまざまな知恵を教えに導かれて自分自身が形作られているというところも、私たち一人一人みんなあるんです。しかし聖書の言葉というのは、そういう私たち、自分が形作られてきたものは、実は神様がそのすべてを用意してくださって、持ち運んでくださったのだということを語っているわけです。東の方の学者たちは星に導かれて長い旅を続けました。そして最後のところで聖書の御言葉を聞かされて、そしてそれを信じてベツレヘムまで向かって幼子であるイエス様に出会うことができました。ベツレヘムの家を探し当てたときに、この学者たちはこの子供についてすべてのことを知ってたわけではもちろんないだろうと思います。ただここまで自分たちを導いてきた星が本当に一人の人を指し示している、そして自分はここに持ち運ばれたんだということを感謝して喜んでいるわけです。私たちもそうだろうと思うんですね。私たちが、これは信仰を持っている人の話ですけれども、イエスも信じて洗礼を受けるとき、私たちは聖書に書かれているすべてのことを分かった上で、自分が信じている救い主というのはこういう方なんだって全部周りに説明できるぐらい分かったから洗礼を受けましたっていう方はいらっしゃらないだろうと思います。ただ自分自身がこのように生まれさせられて、そして生きてきた中で神様の御言葉に聞いて生きることが力を与えてくれることなんだ、どっかでそう感じるようになって、そして教会生活を歩む中で自分が確かにされていく、そしてイエスも信じようという決心が与えられて、私たちは洗礼を受けることに導かれていったのではないでしょうか。そして占星術の学者たちが非常に喜びにあふれたように、私たちもですね、イエス様に出会った時に本当に深く大きく喜ばされて、その人生の旅路をさらに先に進むようにされてきたのではないかと思うんです。 で占星術の学者たちが最後にですねイエス様に出会って、幼子への贈り物を捧げたのだと11節に言われています。でこれが、黄金と乳香と没薬というふうにここに、出てきますけれども、この3つの捧げ物というのもそれぞれにこれは占星術の学者たちが今までの自分たちが生きてきたそういう生活の中で用いていたものだったというふうに言われています。黄金というのは金です。乳香というのは、お香ですね、あの香木です。それを、焼くと、大変いい香りがするそうですけどそれを、乳香ですから、液体に溶かしたもののようです。もつ薬というのは、これは、いろんなものを保存するときに使う薬だったようですけれども、遺体をこう腐らないように防腐処理をするときに使った、薬なようです。言われるよく言われるのは黄金というのはイエス様が王であるということを表していて乳香というのはイエス様が祭司として神様にお仕えするものであることを表していてそして没薬というのはイエス様が十字架にかかってお亡くなりになることを表しているなんていうふうに説明されますけれども、これ全部ですねこの占星術の学者たちの仕事道具だったようなんです。宝の箱を開けてって書いてあるんですけど、私が神学校で教わった先生はこれはその、この学者たちがいろいろと仕事をしに行くときにランドセルみたいなあのそういうものを背負って持って行って それをパチンと開けて、中から出したんだよっていうような説明をしていました。そういう宝の箱を開けてそして自分たちがそれまで、生かされ歩んできた中で今自分に与えられているその賜物を持って今からイエス様にお仕えしていきますということを表したのが、この3つの捧げ物であるわけです。私たちはこのクリスマスに東の方から来た学者たちの、深く大きな喜びに心を止めたいと思います。このクリスマスの記事の中にはここだけに喜びがあるということを心に留めてそしてこの占星術の学者たちが何に喜ばされたのかそしてどんな道のりを通って喜んでいるのかということに心を留めるようでありたいと思うんです。そして私たち自身もです。すべてのことが聖書について分かっているわけではないとしてもしかしここまで私たちを持ち運んでくれているそういうそれぞれの人生を支えてくださった神様に感謝をしながら私たち自身が本当に確かにされていくここで歩んでいっていいのだそのように語られるそのような救い主の誕生に心を向けてそしてこの方にお仕えをして歩んでいこうとする志を新たにされたいそう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様東の方で占星術の学者たちがユダヤに異変があったことを感じ取り救い主がお生まれになったそのことを伝えたときに時の王だったヘロデはそれを喜ばずかえって迷惑があって抹殺をしようと図りました。マタイによる福音書には神様の事柄がこの地上でいかに成り立ちにくいものであるかということが明らかに語られながらしかしそういう最中にあってあなたが確かにこの地上に救い主を送ってくださりそしてその救い主に気がついて本当に心から喜んで感謝をして歩もうとする人たちが起こされているということを語ってくださっていることを感謝いたします。私たちはこの日本の社会の中にあって大方の人がクリスマスという言葉を知りながらもしかしそこにイエス様がお生まれになっておられ救い主がいらっしゃるのだということを気にしないでこのクリスマスを消費しているような社会の中に生きていますけれどもその中にあってどういうわけか私たちにはあなたが救い主を与えてくださったという知識が与えられそして教会に集まって 礼拝を捧げ、このクリスマスの時を祝うように導いてくださっていることを感謝いたします。どうかイエス様が私たちに御言葉をかけてくださり、私たちを教え導いてくださる中に私たちを置いてくださいますように、主イエスキリストが私たちの地上の命もまた死もすべて導いてくださり、そして私たちをあなたの前に歩ませてくださる、そのような導き手であることをもう一度覚えながら、主の恵みのもとに私たちが歩んでいくことができますように導いてください。そしてそのような群れがこの世界に建てられていることを通して、あなたの慈しみがこの世界中のすべての人に注がれていることを表しながら歩んでいくことができますように、どうかこの時私たちをもう一度主にあるものとして確かにしてくださり、それぞれに与えられている地上の生活へとあなたが送ってくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。